どうも、クーラです。今回はですね、新劇場版じゃないね、劇場版魔法少女マドカマギカ新編反逆の物語について話してみようと思います。ですね、本編、テレビ版は見ていたんですけども、劇場版、先に出た劇場版の方ですね、そっちは見てなくて、まあ、結局総集編ということでまあいいかななんてスルーしてて、今回もですね、そこまでこう気持ち高まってない、なくてですね、結局見てなかったんですが、まあ、ちょうど時間がですね、できて、あ、この目の前の映画館でやってるなぁ、てんてんてん。じゃあ見るか、という感じで見てまいりました。ですね、そのおかげで、特にこう前情報とか、まあ前情報って言ってもネタバレが多くなっちゃうので、もともと見ないつもりではいたんですけど、全然ね、調べずに行ってみました。そしたらですね、いやー、なんか、いろんな意見を TL で、Twitter のタイムラインで眺めていたんですけども、なかなかですね、これは話したいなと。思いましたので、早速ですね、昨日見て今日収録しております。ぜひですね、見た方、見てない、見た方に聞いてもらいたいですね。見てない方だとですね、まあ、すごく大事なところを言ってしまうので、ぜひですね、見てから聞いてもらいたいなと思います。それでは始めていきましょう。というわけで、劇場版魔法少女マドカマギカ新編反逆の物語、反逆のルルーシュじゃないね、はい、反逆の物語です。今回はですね、どうだろうな、どこについてどういう順番でとかいろいろ迷ったんですけども、まあね、開き直ってもう30分ぐらいで毎回撮ろうと思ってるので、言いたいことがいくつかあるんですが、まあ3つぐらいにですね絞っていこうかなと。で、本編見てるとき、まず1つ目なんですけどね、本編見てるとき、重い、愛が重すぎると。でも、その愛の重さに惹かれてしまうんだなっていう、そういうことをですね、まず一つ目。あとはですね、キャラと設定の話ですね。今回いわゆるオールスター、今までのキャラみんな出てるんですけども、そのあたりがですね、まあ、良かったとこ、悪かったとこ。そして最後はですね、まあ、続編という形になってますね。今回の劇場版は続編という形になってて、これの可否についてですね、話してみたいなと思うわけです。本編がですね、一応こう綺麗に終わってると、なんかなんだろうな、無理やり劇場版につなげるって感じじゃなくて、一応、綺麗よく終わってたと思うわけです。マドカがですね、概念化しちゃって、ホムラちゃんだけ、そのマドカのことを知ってるんだけども、周りの人はその概念としてのマドカは知っていても、マドカは知らないっていう、そういう世界に取り残されたホムラちゃんが、また、なんだ、魔女じゃなくて魔獣を相手にっていう世界に、取り残されたっていう話になって終わったんですけども、今回の新劇場版、違うね、新編の劇場版では、その続きをやったわけです。結構ですね、でも結構こう予想された流れですよね。本編で取り残されたホムラちゃんが、どうなってしまうか。で、そのどうなってしまうかのその最後がですね、最後がすごかったんですね。そのあたりをですね、この後話していこうと思います。ですね、まあさっきも言いましたが、まず一つ目、重すぎる愛ですね。最終的にああなってしまうっていうのもあってですね、いやー、途中思ってたんですよ。なんだろうな、5人全員集まって、街にいて、でもなんで5人みんないるんだろうな、ってこう疑問を持ち始めるホムラちゃんと。で、調べていくと、あれこの街から出られないってことが分かって。でも、あれちょっと待ってよ、そう考えていくと、あれさやかちゃんがなんか知ってそうだし、あれそういえばまどかがなんでここにいるのって気づいたあたりで、気づいちゃうわけですけどね。ホムラがですね、ホムラちゃんがですね、どうしようかな。まあ、ちゃん付けでいこうかな。はい、ホムラちゃんがですね、まどかを思う気持ちにですね、気づいてしまってですね、だんだんその思い愛がですね、現れてくるわけですけども。本編で本人も、なんでそんなにするんだいってキューベに聞かれて、愛よって言うんですけどね、しばらく前ぐらいに、ああ、これはもうホムラちゃんの愛が重すぎるな、愛が重すぎるなってこう見てたんですけどね。まさか本編でこう、愛よっていうところが出てくるとは思わなかったので、なんか、こう、あ、 あ、え、あ、行っちゃうの？あ、い、あ、あ、行っちゃった、みたいな。あ、言われるとちょっとこう、言葉にいざしちゃうと薄いかな、みたいな感じもあったんですけどね。でもですね、いやまさか、あの重すぎる愛でこんなことになってしまうのか、というとこですね。本編じゃない、アニメ版、違う、テレビ版では結局まあ、言ってみれば救われなかったホムラちゃんですね。概念化したマドカが見守ってくれているとはいえ、でもですね、誰も知らないと、自分だけマドカのことを知ってて、結局、重し、枷というか呪いというか、そういうものが残ったわけですよね。で、そうなると、マドカのことをこんなに愛しているのに、っていう気持ちはずっと募っていって、最終的に、魔女化どころか悪魔化してしまうっていうんですね。まあこれは自然な流れではないでしょうかね。でもですね、やっぱり驚かされたのはその最後の怒涛の展開ですよね。キューベイが、ホムラちゃんを閉じ込めるっていうか、眠らせる？閉じ込める？封印する？どんな言葉使ってたか忘れちゃったんですけど、閉じ込めて、で、その見ている夢、で、どういう作用が起こるか。あれは何て言うんでしたっけ。そう、ソウルジェムですね。ソウルジェムが濁ってしまうっていうのをですね、分かっていて。でもそれ、ホムラちゃんがどういう過程で魔女になっていくのかなんていうのを調べるために閉じ込めていたら、まさかですね、まさかまさか。その濁る以上のことになってしまいましてね。悪魔か。って本人も言っていましたけどね。キューベがそのエネルギーをなんかうまく利用して、まあ、効率よくエネルギーを採取しようっていう一貫したキューベがですね、力を持ちすぎたホムラちゃんにですね、逆に利用させられてしまうと。もうこんな人間の欲だっけな？人間はこんな、なんだろうな。はるかに自分の理解を凌駕した生き物になってしまう。で、もうどうしようもないよ、みたいなことを言ってですね。もう、手を、なんだろう、この計画をやめようとするんだけども、でもですね、ホムラ側としては、あなたには生きてもらわなきゃ困るのよって言ってですね、まさかキューベが生かされる側になると。いやー、あの展開まではですね、予想しませんでしたね。あくまで本編でもずっとこうキューベが、なんていうかな、裏で、なんだろう、世界を動かしているというか、魔法少女たちを苦しめている、そんな立場でいましたけどね、まさかそこを覆してくるとはっていうのでですね、あそこは一番痺れましたね。いやー、悪魔化したホムラちゃん、後半、もう最後ですけどね、最後はそうなって、です、世界に、閉じ込められた夢の中じゃなくて、現実に戻ってきて、あの目がですね、それでもまだ繰り返していくんだなと、ホムラちゃんの、また現実に戻ってきて、マドカが転校してきてっていう、あそこがですね、また引きがうまいなと。こうやってまた続編ができちゃうんだなっていうところがですね、まあ、これはこのあたり続編論についてはですね、最後の方に話そうと思うんですけど、いやー、重い。あの愛が重すぎると。でもですね、でももうなんだろうな、中盤から後半、そして最後その愛が行き過ぎて、悪魔化してしまうっていうのもですね、なんていうかな、その、怖いとか、不気味とか、理解に苦しむとか、まあ、いろんな気持ちはあるんですけども、でもですね、感じたのが、絵も言われぬ魅力なんですよね。なんというか、あそこまで固くなに、本当に悪魔化してきちまうぐらいの気持ちが募ったホムラちゃんをですね、見てて、いろんな気持ちを抱くんだけども、惹かれるんですよね。どこかわかるというか、どこか、惹かれてしまうんですよね。テレビ版を見てて、まあ、いろんな、テレビ版ももちろん面白いストーリーで、いろんなとこ、興味あったっていうか、心動かされたわけですけども、でもどこかですね、自分もホムラちゃん派だなんて言ってましたけど、どこかその、普通のアニメのようにですね、まあ見た目とか、いわゆる表面的なキャラで、あ、まあホムラちゃんがいいかなぐらいの気持ちで、好きだって言ってたんですけど、このですね、反逆の物語を見たらですね、見て、このホムラちゃんの本性を知って、不気味でもあるけども、 その魅力にやられてしまったなっていうのがですね、今回見て思ったことですね。なんというかな。で、逆に言うと代わりにですね、周りのキャラがこう、おろそかになってるというか、よく自分は何々派、自分は強固派だとか、マミさん派だとかいろいろ聞きますけどね。その中でもですね、まあ、やはり本編に深く関わっている、ホムラちゃんがですね、今回テーマになった作品だったんですよね。いやー。やられました。やられました。最後の方ですね。悪魔化した後、声がですね、急にこう、しっとりした、あのあたりはですね、もうすっかり下着さんにしか見えなくてですね、西尾維新、化け物語、物語シリーズの、戦場ヶ原下着にしか見えなかったですね。声も斉藤千和さんで一緒で、あの話し方といいね、もう、人、人知を凌駕したあの感じがですね、そのままじゃないかと。さすが、新房監督と、さすがシャフトと、やられてしまいましたね。アニメを好きになったきっかけともなったですね、化け物語を、思い出しながら、最後の方は見ておりました。いやー、新房監督、シャフト、そしてですね、ウロブチさん。いやー、見事、やってくれました。お見事でございました。ということでですね、まず一つ目は、重すぎる相手も、そこに惹かれてしまったという話でございました。そしてですね、二つ目ですね。さっきも言いましたけども、オールスターだったと。いろんなキャラ出てきましたね。いろんなキャラというかみんな出てきましたね。で、さらには追加、新キャラというのか新キャラと言わないのか微妙なとこでしたが、ベベですね、ベベ。マミさんを食べちゃった子だっけか？食べちゃった魔女でしたっけ？ちょっとよく覚えてないんですけど、でもあのテレビ版でも出てきた、ベベっていうですね、魔女がですね、マミさんのその、サポートキャラみたいな感じでですね、新編の劇場版では出てきましたけども、なんだろうな、あの子がですね、まさか、あんなロリ可愛い子になって出てくるとは思わなくて、最初なんだっけ、なんかの時に、マミさんと、マミさんとホムラちゃんがですね、銃撃戦をして、一段落ついたっていう時にですね、パッと出てきてですね、ベベなのみたいな。え、わ、ベベ、あ、ベベだったんだ。ここで新キャラ来たとか思ってたんですけどね。まさかベベだったとは。そうか、そういうルートでああやってキャラを出すっていうのもあるんだなぁなんてちょっと感心しちゃったりなんかしてですね、見てました。でですね、まあそういう新キャラも、言わしましたけども、でもやっぱり他のキャラもですね、早めにいなくなっちゃったマミさんとかもですね、ずっと本編では出ていたりとか、他にも、さやかちゃんも出たし、京子もずっといましたよね。そんで、まどかも、そうだよな、まどかもずっといたっていうのもなかなか、興味深いところでしたね。ただ、なんだろうな、やっぱりさっきも言いましたけども、本編に深く関わっているのはまどかとほむらちゃんということで、なんだろうな、まどかとほむらちゃんということで、まみさんも結構、関わっては来たけども、でもやっぱり脇役感。マミさんと、さやかちゃんと、京子はですね、脇役感がですね、ちょっと強調されちゃったかなと。例えば全員でこうね、全員見せ場があってっていうよりは、やっぱ偏っちゃったよなって。まあ、しょうがないんですけどね。そうなると、今後にもちょっと期待できちゃうなとか、思うわけですよね。閉じ込められたホムラとかですね。あと、そう、そうだ。で、でもそのキャラ、こう、その役割とか注目していたら、途中円環の断りでですね、魔法少女たちを浄化していくっていう、断りですね。断りで、さやかちゃんがその、カバン持ちをしてる、カバン持ちみたいなもんだね、みたいなことを言ってて、ああ、なんか、うまい説明だなと思ってね。ポンペになって、新編、なんかね、いやー、この言い換えがすごい、最初にですね、ちゃんと言い換えをしっかりね、言っちゃえばいいですよね。劇場版と、テレビ版。でも、劇場版もいくつかあるから、新編劇場版？新劇場版？うん、まあ、新編ってことにしましょう。新編ではですね、新しい断りが出てきてると。例えば、概念化したマドカは、テレビ版では、概念化しちゃって見えないみたいな終わり方でしたけども、新編ではですね、円環の断りを司るものとしてですね、出てきたり、 出るっていうか見える形になっていたり、あとはですね、あとそう、さやかちゃんがその演歌の断りのカバン持ちというか、補佐役みたいな感じでですね、出て説明していたり、ああ、そうかそうか、そういうですね、なんか新しいルールじゃないけど、新しい世界観の、協力キャラみたいな感じでできたのはですね、うまい説明だったなと思いましたね。他にもですね、まあでも他のキャラとの絡み、まあいろんなところはあったんですけどね、でもやっぱり、ホムラ対マミさんですね。あそこは二人とも、そうそう、本編テレビ版を見てた時はそういえば忘れていたんですけども、二人とも銃なんですよね。銃を使うキャラだったんですよね。ただマミさんが早くに死んじゃうっていうのもあって、絡みはなかったっていうことで、今回、あ、そうだよな、二人とも銃だよなって言って、この二人の銃撃戦が熱かったのがですね、見ててこう興奮しましたね。いやー、そんな距離で撃つのみたいなのアクションから、リボンを使ったですね、複雑な攻撃をしてくるマミさんとかですね。いやー、あそこは熱かったですね。熱かった。そこまでやるかっていうぐらい長かったっていうのもありますよね。言い争いながらですね、そんなにやるかっていうぐらい、見てる途中から逆に不安になってくるぐらいアクション長くてですね、あそこはすごい見せ場だったと思いますね。で、そう考えるとやっぱりさやかと京子がですね、もう少しなんかですね、本編に絡んでくればなぁとは思ったんですよね。まあ、そんな感じで、いろんなキャラ出てきましたけども、でもやっぱりですね、テレビ版ではそれぞれこう別れちゃってたりとか、それぞれで苦しんじゃってたキャラがですね、みんなこう平等にじゃないな、みんなこう一応見せ場を持って出てきたっていうのは、ファンにとっても嬉しかったんじゃないかなと思います。そうね、5キャラ、主要5人もそうなんですけどね、ベベも良かったよね。可愛かったよね。ゲーセンによく行くんですけどね。ゲーセンのプライズで窓マギ系はよく出てくるんですけども、テレビ版放送直後ぐらいにですね、魔女をかたどったプライズもいくつかあったんですね。で、その中でベベもいて、まあね、なんかその主要キャラじゃないじゃんと。もちろん背景とか、絵の描き方という意味で、魔女たちのイラストはですね、ポップというか、あの感じはですね、珍しいので、プライズとしては確かにいいとは思いながらも、でもやっぱり主要キャラじゃないしな、なんて言ってベベもスルーしてたんですけど、こうやってキャラになってくるとですね、あの時のストラップ取っときゃよかったな、なんて後悔したりしてますね。いやー、この形だとですね、今後もいろいろできちゃうよな、とか、まあいろいろ思ったわけです。そう。この先の話ですね。最後はですね、続編の可否についてですね、話してみようと思います。続編。さっき冒頭でも言ったんですけど、テレビ版ね、程よく、こう、切れよくでもないかもしれないですけどね、とりあえず一区切りついたじゃないですか、本編は。あー、違うね。テレビ版は区切りがついたじゃないですか。で、なんというかな、続編を今回出して、それについ、そこ、出す、もちろんコンテンツとしては向こうとしては出したいんだろうけど、いや、あれで終わっときゃよかったんじゃないかっていう意見もあると思うんですよ。どうですかね？そうでもないか。まあ、いろいろコミックスとか外伝とかもあるのでね、まあ、続編出るっていうのはやっぱ大きかったんでしょうけど、でも自分の中でですね、ちょっとこう、なんていうんですかね、続編ものになっちゃった感がちょっとあったんですよね。続編ものになっちゃった感って伝わりますかね。なんというかこう単発で、ある例えば映画で言ったら1だけでものすごい大ヒットしたんだけど2を作らずに終わったみたいな作品じゃなくて、例えば人気出たから2出して3出してもうなんか今2桁いっちゃってますみたいな、そういう方向にそういう感じになっちゃったなっていう寂しさじゃないんですけどね。そういう感覚がなぜかありましてね。もちろんどちらも素敵。テレビ版もよく12話でしたっけ ?11 話か12話で。よくあそこまでやったなと。当時も大絶賛でしたけど、改めてすげえなとは思ってて。で、さらにですね、今回も、 あの、今回の劇場版単発でも、お見事でした。特に最後の、その、キューベさえも凌駕していく、ホムラちゃんっていうあの展開はですね、あれを見せられちゃうともうなんか続編とかそういうの抜きにして一つの作品としてお見事だなと思わされましたね。ただ、さっき言ったその続編ものになっちゃった感っていうのはですね、一つ引っかかったところがあるんですよ。引っかかったところがある。というのもですね、あの、ホムラちゃんが、テレビ版で、まどかが概念化してしまったと。概念になっちゃったと。でも姿も捉えられないし、この赤いリボンだけが、その、まどかがいたことを確かめるものだっていうことで、本編は、テレビ版は終わるんですけど、新編でですね、出てくるんですね、まどかがね。円環の断りっていう、その、よりこう、あの、現実界にこう、影響が出てくるものになって、あの、出てくるんですよ。あれ、いいんだよね。あれ、夢とか設定とかじゃなくて、確かいたんですよね。現実に行ってもいたんですよね。うん。いたんですよね。それでいいんだよな。まあ、そうだと思いまして。で、そうなると、テレビ版で概念化ってその捉えどころのないもの、実体のないものってなったはずなのに、それをちょっと曲げてまでですね、続編を出したっていうところがですね、こうちょっと気になったんですよね。自分結構その、テレビ版も、概念化するっていうのはもう、なんというかな、それはやっちゃいけないっていうところのギリギリまでいったオチではありましたけども、でもやっぱあれは一つ、ね、やりきったもの、概念化っていうので終わらせたものっていう感覚があったので、今回の新編でですね、まどかが、概念化した後のまどかがなんか見えたりとかいたりっていうのがですね、なんかこう、あそこを曲げちゃうのかっていうのがですね、一つありましたね。うん、そこが引っかかったおかげでですね、自分の中で、あ、続編として何か妥協したものがあったのかなっていうのがありましたね。ありましたね。ただ、今もこうやってその、ちょっとこの続編ものにが何たらとか言ってましたけども、でも、そんな引っかかりもですね、全部覆すぐらいのこのラストをですね、見せられちゃうと、あ、やっぱすげえなと、なんだかんだ引っかかるものとかありましたけど、このね、クオリティとこの展開で、続編を今後やってくれるんなら、ぜひ、よろしくお願いしますと。もう頭を下げるしかないクオリティでございましてね。いやー、お見事でしたね。お見事でした。結局ですね、お見事だっていう話なんですけどね。で、じゃあもう続編っていうのを認めると、そう考えるとやっぱ改めて、見事だなって思うのが、脚本ですよね。まどかがテレビ版終わった後、行ってみりゃ、ね、昔からあった手段じゃないかと。ホムラちゃんが時間を操れて、そのループに入っちゃってっていう、入って、まどかをどうにか助け出そうってするっていう意味で、行ってみりゃ昔からあったね、タイムループ、タイムトラベル、まあ、タイムマシン的な時間移動ものっていう意味では、あった手法で。でもやっぱり王道というか、王道の脚本なんですよね。王道の脚本なんですよ。それ、だからこそ、王道であるからこそ、こうやっていろんな概念を出しても、いろんな話をそこから展開できるんですよね。キャラがいて、こういう、魔法少女から魔女になってしまうっていうその設定がちゃんと知ってるからこそ、この概念を作ったり、続編を作っても、展開していけるんですよね。なんか無茶な設定で作っちゃうと、あとはなんかこう、エンタメ化したりして、無理やり続編とか概念作ることになりますけど、元の設定が、がっちりしっかりしているおかげで、こうやって続きものが出てもですね、うんと、納得させられる、そしてお見事なんですね、作品が続編としても出せるんですよね。そこがですね、うろぶちさん。うん、あんたもすげえよと。もう、そう考えるとですね、この、なんだろうな、辛坊監督と、室伏さんのこの組み合わせ、そして、青木梅先生のですね、このキャラエット、いやー、ものすごい組み合わせで、一アニメ時代を作ったなっていう感じがですね、改めて感じましたね。うん、そんなことをですね、こう、続編、本編見ながらですね、中盤ぐらいに思ってたんですけどね、 あ、続編、続編もの、そうか、続編もの、そうか、その窓か概念化っていうのを覆す、ああ、ホムラちゃん、ホムラ、うわ、ホム、ホムラちゃんみたいな感じでですね。最後は、結局、全部押し流されて、ああ、すごかったって言って映画館を去っていったんですけどね。いやー、うん、ね、うん。見た直後っていうか一日は置いたんですけど、でもやっぱり話し始めるとですね、いろんな言いたいこととか、まとまらないとことかあってですね、今回もこう、しどろもどろになってしまいましたけども、でもですね、こうやってあとですね、1テーマ1本ってこう変えてきて以来ですね、こうやって、なんか結構本腰を入れて、結構細かいとこまで話せてですね、自分は嬉しいございます。はい。なんだ、突然感想ですけど。はい、そんな感じで、今回はこのあたりにしておきましょう。ぜひですね、これについてはですね、自分はあそこが良かったとかですね、そういう話をですね、してみたいんですよね。まあ、今回1回目ということなんですけど、もしかしたら2回目、3回目がですね、誰かとやったりするかもしれません。そして誰かも、リスナーさんの中でもですね、窓巻き、新編の方をぜひ話したいよっていう人がいたらですね、お声掛けください。これはですね、確かにもう何回も見てですね、あそこはこうだったって話してみたい作品ですよね。最初はこの映画何回も見るとかどうなんだよとか思ってたんですけどね。確かにこれはその、ファンとかね、お布施をしたいとかそういうのを全部抜きにしてもですね、何回も見たい見事な作品でございました。何回言うんだよっていうところで、そろそろ終わりにしましょう。ということで、はい、話してまいりました。エンディングでございます。まあ、エンディングといってもですね、最近はもう告知だけなんですけどね。そんな感じで本編やってきました。劇場版魔法少女マドカマギカ新編反逆の物語についてでした。これについてですね、お便りや、その他ゲストに出たいっていうのをですね、お待ちしております。連絡先なんですけどね、自分ツイッターをやっております。@kulax3、@kulax3、クーラ ×3 でツイッターをやっております。リプライやダイレクトメッセージお待ちしております。あとはですね、メールアドレスも用意しております。kulax3@gmail.com、kulax3@gmail.com です。よろしくお願いします。今後はですね、あとは、まあ、いろんなガンダムとか、まあ、いろんな話をしていこうと思います。今タイムリーなのはですね、弱虫ペダルをですね、今、何巻ぐらい ?9 巻ぐらい読んだんですけどね。30分の9巻ぐらい読んだんですけどね。このワクワク興奮をまだ20冊以上楽しめるのかっていうのがですね、今正直なところで、どこで、収録するかわかんないですけど、弱虫ペダルについても話そうかなと思っております。あとはですね、ガンダムでしょ。あと食べるだけもまだ撮ってないですね。食べるだけとか、放浪息子とか、あと今パトレイバー読んでるんですよ。パトレイバー。ですね、それについてもですね、話してみたいなと思っております。ぜひそのあたりについてですね、ご意見とか、お便りとか、ありましたら、それについても送ってもらいたいなと思います。もちろんゲストもお待ちしております。それでは、今回はこのあたりで、また次回。